寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
たっちゃん先生、明けましておめでとうございます。
どうも明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
今日はあのラジオを聞きの方、あの相方の声が少し違うということにお気づきの方、いらっしゃるかもしれない。急にちょこっとお願いして変わりました。みえちゃんです。佐藤みえちゃん。
はい、佐藤みえが務めさせていただきます。ちょっとこのポジション憧れてたんです。嬉しいです。
よかったねえ、ありがたいじゃないですか。
さあ先生、年号が変わりましたね。
平成は何月まででしたっけ。4月まで。
4月1杯かな。
そうだね、4月1杯ですね、はいはい、で新しい元号、ね、元号がね何になるかって、まあちょうど昭和34年に天皇陛下、はい、結婚かな。天皇陛下ってね、俺正直すごい尊敬しててさ、まあ、美智子さんっていう人がね、皇后陛下がいるからだと思うんだけど、はい、みえちゃん若いから天皇陛下うんぬんってあんまりピンとこないかもしれないけど、災害とかね、戦争で亡くなられた方への、なんか弔意を表して、外国にも行くじゃんね、
はい、
そうどう、みえちゃんの年代でその天皇陛下のああいう行動行為というか、それはどう感じる。
いや、お会いした方々がもう本当に穏やかで優しくて本当に感動しましたなんていうことでおっしゃってるので、私も一度はねお会いしてみたいなって思ってたところです。
ありがたいね、はい、日本人の原点ってね、やっぱ天皇陛下っていう、心の底には天皇陛下ってあるのね、でやっぱりいろんな主義主張があってさ、天皇陛下、まあ要は明治からずっと天皇陛下の、まあ、我々は臣民ということで、明治政府が荒人神って原人の神様、神様にしちゃったわけんで、はい、でその天皇陛下を荒人神にしちゃったもんだから、天皇陛下の御ために、つまり神様の御ためにっつって、要は軍部がそれを利用して、あまたの若い命を第二次世界大戦で亡くなす、はい、ところが昭和天皇は戦争に対してはもう絶対的反対で、
はい、
ね、そのお気持ちを今の平成天皇って、現在の天皇陛下も引き継いで、
はい、
で、フィリピンだとかレイテ沖だとか、まあ、あんていうの、その南方と言われるところで幾多の若い命が失われて、それの慰霊にねお出かけになって、はい、でほら昨年12月23日の天皇誕生日の時の天皇陛下のお言葉っていうのね、はい、俺テレビでやりだすとついつい正座して聞いちゃうんだけどさ、なんとなくそう失礼だなって思っちゃうんだよね、これがって聞いてちゃう、でまあ正座して聞いちゃうんだけどね、すごいその戦争に対しての危機感、戦争は絶対いけないという思いと、それからもう一つは沖縄というものに対する思いをね語られるじゃんね、その気持ちってね、まあ確かに日本という国の政策上、日本という国が生きていくという関係で、対アメリカ、対中国、対ソ連、
はい、
対朝鮮、対韓国、いろいろなものが政治上で難しいものがあってね、仕方ないという時の政府の流れがあるんだろうけど、はい、天皇陛下は沖縄というものに対してやっぱり沖縄の皆さん、沖縄の県民に対する思いをねずっと汲んでいられるじゃんね、はい、それからもう一つはこの災害があった時にお出かけになられて、これ何度も放送で言ったんだけど、天皇陛下が被災なされた方々をねお見舞い行く時に、寒い中、皆さんが寒いだろうってご自分もスリップ履かないじゃんね、そして膝をつけてさ、膝を折ってお話しいただくでしょ、あれ本当に勇気づけになると思うんだよ、それからもう一回美智子妃に対する思い、皇后は民間人として皇室のために、はい、そして国民のために私に協力をしてくだ、ねぎらいたい、老という字を書いてねぎらいたいという、漢字ってすごくよくてね、老、はい、を慰めるから慰労でしょ、でなそのいたわる相手に対する思いやりじゃんね、天皇陛下のお言葉を聞いてるだけでね、いろんなことを考えちゃうんだけどね、禅の言葉でね、観客家っていう言葉があるんだけど、観は看護婦の観、看護師の観、見る、で客家は客は足、飛脚の客、で家は下、 足元をきちっと見ましょうって見なさいって、自分は何たる何なのか、でもう一個はその自分はどうやって生きてきたのかっていうことをね、きちっと見なさいっていうこともあるんだけど、やっぱ天皇陛下って象徴として生きてこられて、俺つらいだろうと思うんだよ。自分の時間ないじゃん。どう皇后陛下になったら見えちゃう。
ねえ、いやー、なかなかあのガッチガチにね、もう自分のプライベートはないですもんね。
プライバシーないじゃんね。プライバシーない。いや、うん、で、きちんきちんきちんきちんと時間で決まっちゃっててさ、
そうですよね、
うん、それで外に出るときは必ず背広ネクタイ、うん、佇まいってやつがきちっとしてるでしょ、俺はさ自分がそういう立場に、ね、なったときに無理だなって思うもん。
先生はなかなか、
そうそう、俺無理で難しい、そう難しいよ、何しろ背広着て一日中いるなんて無理だもん、肩凝っちゃって、うん、だからもういつでも上着脱いじゃうしさ、でもね、そういう場に行くときにはきちっとするつもりなんだけど、はいはい、でもまああれは四六時中だぜ、四六時中24時間
ずっとですもんね。
ずっとだ、
人生生きてる限りずっと ねでもそれをきちんとそれこそ受け入れてらっしゃって、うんうん、自分はそれがまあお勤めと言いますかね。
そしてやっぱり人の目を意識するだろうから、うん、その自分の行動だとか言葉にね、うん、その最新の注意を払うじゃんね。で俺宮内庁偉いなと思ったのはね、あの天皇陛下が、上位なさる、位を譲る、上位なさるというね、その時に天皇陛下の会見をということを、放送局が、まあ、なんだメディアが申し込んだと、そしたら天皇陛下の体を考えるとそれは無理だと、で今回でその終わるっていうことを表現なさったっ、はい、まあ、表明なさったっていうのは宮内庁はね表明したって言うんだけど、でもそれある意味じゃ正解だよね。80何歩でしょ、もう
85歳、
そう、はい、それね、よくそこまで健康で、まあ、病気がいくつかして、ね、大変名医が手術なされたりなんかしたって言うんだけど、皇后様だって病気になられたり ねいろいろして、でもそういうことがこうつながってきて、周りのみんなが天皇陛下天皇陛下っていう、昔みたいに狂信的な人はいないけども、天皇陛下に対する思いってさ、日本人の原点だって俺は思うんだよね。
あ、そうですね、普段は意識して私も生活してないんですけれども、うんうんうん、ああいったお言葉を聞くと、うん、あ、やっぱり根底にあるんだなって思います。
思うよね、思うよね、はい、若い人もね、それはその天皇陛下なんだって言うけど、天皇陛下にねこう、はい、お会いしたら震えると思う、で外人が祝賀に見えてたじゃんね、あの皇居に外人いっぱいいたよ、うん、それでね、なんかニュースでちょこっと見たんだけどね、オーストラリアから来た女性がね、はい、天皇陛下のお言葉、それに接したいって、それは英語で喋ってたけど、だからやっぱりそれはすげえなーって、やっぱりね、日本っていう国はね、そのまあ今民主平等なんだけど、うん、そういう中でも気持ちはさ、はい、寄り添う、誰かに寄り添うっていう優しさがないとね、だから天皇陛下にその優しさがあるから、はい、いろんなことが、まあ、天皇陛下がっていうことで、来ていただいたって、みんなが感動して感激して気持ちが安らぐじゃんね、まあ日本という国は天皇陛下を、ま、との象徴として生きてきたんだけど、この戦後は、はい、やっぱり泣くちゃならないね。
そうですよね、
そうだね、って思うんだけどさ、まあ いろんなある方いっぱいいるんだよ、正直いろんなある方もいるの、ほらもうしょうがないよね、
やっぱそれは戦争の時代があったから
結局そうだと思うんだけど、はい、それからもう一個、天皇というものの神格化してきちゃったっていう歴史があって、それに対する拒否反応、
はいはい、
ね、だからその国旗を上げることに対してだって、なんていうか反発する態度を示す人いるじゃんね、だからまあそりゃ違うだろうと僕は思うんだけど、でもまあ、新しい年、
うん、
そしてまた言語が変わる、
はい、
まあ、そういうね、俺だって、3言語、昭和平成と、
はい、
みーちゃんも昭和生まれか、
もちろん昭和です、
そうか、平成生まれじゃないな、
あ、そう、言いますか、平成生まれに、
メールメールメール、だからまあそういう意味じゃね、あの3つの言語を生きてこれたっていう、その幸せというかさ、まあ、ありがてえなって思って第1回目の放送終了だよね。